の中全部種にしよう。
種ラジ。
どうもオレンジです。
さやまうまかん。生さやポン。
どうぞ。いいですよ。世の中全部種にしよう。種ラジ。よろしくお願いします。
お願いします。サラバトパギー。ということでですね。冒頭からインドネシア語でお送りいたしました種ラジでございますけれどもわかんないよ、
戸惑いがすごかったですよ、なんか最後ポーンと言ってたなとは思ったんですけど、は
い、そうそう、ニュアンスね、掴んでいただきたいところですが、さあ今回は、イベントリポートということで、オンラインで参加してイベントのお話をしつつですね、ちょっといろいろ考えていこうかなと思います。今回はですね、インドネシアスラウェシ島、屋台から見えてくる震災後の女性たちの暮らしというですねイベントに参加してきました、はい、PTX で、ね、はい、ちょっと探してきたやつなんですけれども、インドネシアって、まあ、あれですよね、日本の南の方にある国ですね、世界で一番島が多い国ですけれども、
はい、島国ね、
そう、
はい、
有名なのはですね、バリ島が有名だと思います、はい、リゾート地とかでね、で、なんかね、日本と似てて自然災害が多い国なんですって、でご記憶ありますかね、2018年の9月にインドネシアのスラウェシ島、
はい、
インドネシアの、バリの、ま、ちょっと北ぐらいにある、ま、スラウェシ島っていう島が、ちょっと大きめな島があって、でそこで地震がマグネチュード 7.5 の地震があって、
はい、
ね、津波、あと液状化などがあって、集落などが丸ごとこう泥土に覆われる甚大な被害があったということだそうなんです。でそこに、まあ、パルシックという NPO が、まあ、支援を始めまして、でなんか聞くとこによると、その、まあ、男性がずっと働いてた社会の仕事みたいなのがダメになっちゃったから、女性を支援することでなんか収入を、まあ、だから寮とか、何その商売みたいな、男性がまあメインだったのかな、まあ、主な収入を得てて、だから男性が働けなくなっちゃってるから、女性が働く方法を、なんかこうスキルというかそういうものを共有しましょうみたいなことをなんかサポートしているらしいんですね、うん、
これパルシックっての公共の団体ですか、国とかやってる団体、
NPO だから公共というか、なんつうの、
NPO か、はは、あ、一応登録はしてるってことか、
そうだ、
あ、はい、だけど
ちょっとインディーズとかちょっとそういうのよく分かんないですけど、まあそういう、団体なんですって。でなんかその実際にはなんかこうお菓子とかね、なんかこう屋台を作ってあの販売をするっていうことをしていて、で今回の話っていうのは屋台から見えてくる震災後の女性たちの暮らしというのは、まあ実際になんかイベント中も動画とか見てね、その女性たちがこうなんか自分たちの家でなんか食べ物を作って、それをこうバイクで、持ってって販売してるみたい な、 なんかそういう様子が、動画とかで拝見できたりしたんですけど、ただこれがねややこしいのは、今ここに来てまたコロナがあったじゃないですか。だからこれは、まあ2008年から結構18年から結構経ちましたけど、2年ぐらいですけど、まだまだねやっぱりそれが進んでないみたいな話 で、でその辺の事情、
屋台とかめちゃくちゃそうですよね、
そう、まあまあ、もともとそのこのスラウェシ島というのが、まあインドネシアの、まあちょっと分かりづらい、あのジャカルタとかね、よくまあ NHK の映像とか見ると、結構ビルがそうそうぐんぐん建てるところと比べると、まあ田舎っちゃ田舎なわけですよ、田園地帯のところバーッとバイクで走るみたいな、そんな雰囲気のところで、っていうまあところでどういうふうにやってらっしゃるかっていう話なんですね。で今回、まあ、まあ話丸ごと喋ってもしょうがないんで、まあ、ちょっと思ったことを少しお話ししたいなと思ってまして、で、でまあ一応もうちょっと説明しようか、あのでそのイベント自体はオンラインなんですけど、インドネシアにいらっしゃる人たちが、まあ、Zoom でつなげてレポートするみたいな感じなわけ、 で、女性の方がいらして、うんうんうん、男性と女性の方双方いて、うん、であとインドネシアの女性も いて、うん、でインドネシアの人もインドネシアの人たちをサポートするみたいな NPO やってるんだけど、うん、そのだからあれ、うんうん、インドネシアの人がそのまま何あバッパさんや何マラっていうのを喋るのを、後で通訳するみたいなから、
うんうん、
あの通訳付きのレポート聞くみたいな感じで、
うん、同時通訳で
同時ではないけどね、その一鎖喋ったら後から翻訳するみたいなやつですけど、あれなんて言うんだろうね、あの、
うんうんうんうん、
でそのまあ、でも翻訳してる人もバリにいるみたい なんかそういう感じのやつで、でまあ
オンラインならではですね、
そうそうオンラインならではで今時ね、だから前もそういうことはできたはずなんだけど、なんか今は結構自然にこういうことが受け入れられたりもするので、うん、いいなと思うんですけど、まあうん、まずそもそもなんですけど、なんでこうあなた気になってんのって話なんですけど、僕ねインドネシアに行ったことあるんですよ、
うん、へ
ー、そうそうそうそう、そうなの、だからまあちょっとね、あのスリキッドですけど、サヤビサバハラバ、サラサヤビサビチャラバハサインドネシアなわけですよ少しだけ喋れるんですっていうのがあって、だからまあちょっとインドネシアに関心がまああるといえばあるわけなんです。でだからなんかちょっとさ、そのもちろん内容も面白いんですけど、
うん、
あのそのインドネシア人の方がお話をね、うん、されるんですけど、うん、なんかそのなんか言葉感が楽しいっていうか、うんうん、ヌルライラさんが喋るんだけど
言葉感
いやなんつうのかな、つまり、
うん、
なんていうのかな、ちょっと変な想像だけど、もし自分がアメリカかなんか留学してて1年ぐらいで久々に日本語聞いたらちょっと嬉しい感じあるじゃん、多分これも想像なんだけど、
う
ん、
あるかもしれない、ね、
その逆、うん、逆バージョンっていうか、うんうん、そんな感じだと思います。なんか昔聞いたことがある、う
んうん、あじゃあなんか懐かしい言葉ってこと、
そうそう別に俺の実家の言葉とかでも全然ないんだけど、でももちろんインドネシア行った時はインドネシア語とか喋るからさ、多少はあのインドネシアの人たちって、うんうん、特に僕はあのバリとジャカルタに行ったんですけど、バリなんかはもうほとんどみんな英語喋れるんですよ、
うんうんうん、観光地ですもんね、
そうそう、まあ、観光客対応もされてるから、まあ、まずあれだよ、日本語で喋りかけくるからね、シェンエンシェンエンっつってこう喋りかけてくるレベルから、そう Do you have a money? みたいな、なんか How much? とかってなんか言われたりとかもするようなんですけど、
全部お金の話だな、
そうそうそう、はいはい、まあでもそんな中でインドネシア語だから喋ると、うん、あしゃお前喋れんだみたいな感じになるんですけど、なんかその言葉を聞くだけでなんかいろんなことを思い出したり、うん、あの空気感だったなっていうのをちょっと感じたりして、うん、まあこんなデリケートなこと言ってもしょうがないんですけど、うん、でもなんかちょっとそういう風な感覚を味わえるので、これは多分きっと方言とかでも似たようなことあると思うんだよね、うん、なんか過去遊びに行った場所の方言を、
うんうん、
九州の方でさなんか旅行行ったことがあるとして、
うん、
なんかナンパしようととかってこう、うん、なんか別な何かの形で言われた時に、うん、あなんかこれあの時のことちょっと空気思い出すなみたいな感じがあるなと思うんですけど、
うん、
なんかそういうことをちょっと感じられて、うんうんたんで、あこのネットのイベントいいななんてちょっと思ったりはしたんですけど、
うん、
で、
うんうん、
まあそう言っても話の内容を聞くわけなんですが、このね話の内容がすごく面白くて、うんまあ、要はその屋台でその、うん、どういうふうなや、販売をしてるかみたいなことなんですけど、なんかとにかくね可愛いとか映えるみたいな、うん、あの本人たちはそう言わないんだけど、
うん、
なんかこの料理はどういう風なもので作られてるかとか、うん、どういう味がするんだみたいな話がいっぱい飛び出てくるわけ、うんうんまあ、つまりディティールに次ぐディティールが入ってきて、いやこれはすごく面白いなとか、あと、
うんうん、
それに対して質問とかも、これはどうやって作るんですかとか、これはそのどこで魚を取ってるんですかとか、そのスラウェシ島では稲作は水耕で栽培されるのでしょうか、まあ、みたいな話とか、 まあ、皆さん詳しいっていうこともあるかもしれないけど、なんかあのバナナは皮を剥いて食べますよねっていう質問とかも、書かれて、なんかそれも面白いなと。あ、一応普通に剥いて食べるそうですけど、まあ、とにかくあの絵柄が綺麗なのね、その料理っていうのは、うんうん、なんか花散らしたりだとか、なんかそういう、
まあ、あ、なんかでもイメージありますね、うんうん、僕も近くにインドネシアの料理屋さんあるんで。
あ、そうなん
ですね、はい、前話しましたけど、
はいはい、そうなんです、うん、で、すごくディティールがあって面白いなと思ったんだけど、これがね、自分がハタと、うん、じゃあなんか質問するっていう時に、なんかさ、これ何のなのかどういう思考なのか分かんないんだけど、なんかすごくその意味を聞きたくなっちゃうのね。あの、つまりその NPO がその、うんうんうん、地域にどういう貢献をしているんだとかさ、その社会的な意義みたいなこととか、なんかその、そういうな、なんていうんですかね、こう総括したことをやたら聞きたがってる自分がいて、なんか分かりますかね、うんうん、そのそういう活動によって女性の地位がどれぐらい変わったのかとかさ、なんか社会的問題は起こっているのかとか、なんかそういうことついて聞きたくなっちゃって、うんうん、このいや別にどっちが正しいってわけじゃないんだけど、うん、なんかその自分の思考性みたいなのが、うん、その感じたっていうのと、多分これ一個はもう一個、そのやっぱり現地にいる人はやっぱりディティールにやっぱり重要性があると感じている、いらっしゃるのかななんてちょっと思って。
まあ、向こうに対してどう伝えてるかっていう話はあると思いますけどね。あのイベントのタイトルは屋台から見えてくる震災後の女性たちの暮らしってしてるけれども、現地の人たちはどちらかっていうと日本の人たちが見る、番組だから、自分たちのお店のアピールというか、そのインドネシアの魅力を発信したいと思ったっていうことかもしれないですけどね。
あ、まあ、うん、そうね、まあまあそうね、そうか。まあ、もちろん、うん、別にすぐ食べるって話じゃないけど、まあ、どういうふうに作ってるかとかはね、もちろん興味はあるんですけど、ただなんか自分がそういう、うん、やっぱこの距離にいるからこその、何、うん、ていうか、やっぱこういまいちこう、うん、まあ、芯を食うという言い方ともちょっと違うんだけど、なんかディティールに入り込めない感覚っていうんですか、うん、やっぱディティールにこそなんかこう、うん、真実みたいなものが見える時もあると思うから、なんかそういうことをクエスチョンとしてパッと出せなかったあたりはちょっとなんかやや悔しかったなと思ったりとかして、まあ、ちなみに僕は、まあ、いくつか聞いたんですけど、コロナの影響どんな風にありましたかっていうのを、まあ、割とベターなんですけど聞いちゃいまして。
あ、質問したんですね。
そうそうそう、まあ、あのネット越しね、あのチャットみたいな感じで。でそうするとやっぱり、
ね、
うん、そうそう、数は増えてて、あのこのスワラウェシ島のあたりもね、うんうん、でどうやらインドネシアってのはこのアジアの中では結構多いらしいんですよ、うん、グラフ上見るとすごい数伸びていて、うん、一応そのざっくりとした数字だけで言うと、あれだな、50万人超えてるだって、感染者数みたいな情報も出たりするんですけど、あとだからこの屋台に行くためになんかまあ市場に行って、食材買ったり、あと販売したりする時の市場がお休みになったりするから、そもそも売れないみたいな状況があって、
うん、
でなんならその町みたいなところよりもやっぱ村の方が安心だみたいな感じとかあるらしい、やっぱ田舎の方が、まあ、当然だよね、こう、うん、あの人がこう混ざり合わなきゃ広がらないっていうことだから、まあ、みたいな話は聞けたりして、うん、ただなんか、
うん、日本でもそうですよね。
そうそう、うん、話でこれはね衝撃だったの、女性がね、そのどういうふうな状況なのかっていう話なんですけど、うん、まあなんか向こうは男性も女性も稼ぐっていう感覚があるしいから、まあ女性が働くこと自体には別にネガティブはないんだけど、その男性とかがその経済的に苦しいっていうところから、まあこれフラストレーションってことなのかな、まあ暴力に訴えちゃうみたいなこととかはま多少あるみたいなんですよね。
まあ、今日本でもそれは言われてる話
ですよね。いや、だからインドネシアでもその
DV の問題
なんかね、動画見るとさ、なんか田園風景でなんかのんきな雰囲気に見えたり僕なんかはしちゃうんだけど、まあ、そういうふうな面も 全部ではないんですけど、うん、あるみたいな話を聞いて、だからその、うん、ポジティブになっていく面と、うん、やっぱそういうネガティブな面とやっぱあって、こういう時にこう一様に塗りたくなっちゃうじゃん、うん、どっち側に行ってるかみたいな、うん、でもそういう意味では逆にディティールの中で、うん、震災から復興しての面もあるけど、うん、まあ、今みたいな苦しいことも含めてやっぱり辛いこともある。だからそれって言うと日本と、うん、まあ、あの細かくは違うんだけど、まあ、いろいろあるのは同じなんだなっていうのはなんかちょっと感じたりとかはしたんですよね、
うんうん
う
ん、
そう、まあまあそんな質問をしてみましたよ、はい、で、まあ、ちょっとまとめ的な感じなんですけど、こういうなんか異国のレポートを聞いてどういうふうに受け止めたらいいのかなっていうのが、うん、なかなかこう自分の中で難しいなと思ってて、最近海外のニュースがよく聞くんですけど、やっぱりこう、うん、距離があるもんだからやっぱ最初はステロタイプ持ってくるしかないじゃん、うん、なんかフランス人はおしゃれでなんか自分のこと中心主義みたいな、なんかそういうイメージで語るみたいなね、
うんうんうん、
まあそこが入り口で
理解を進めるにはだってね、その枠にはめるとね、うん、分かりやすくなるからっていうのがあるかな、
まあ、致し方ないんだけど、でもこの自分が想像もできないようなところを想像するっていうことをこれから僕はなんかこう結構していかないと、あのそれは日本の中でも実はあると思うんですよね、うん、同じ会社の中でもあの自分の感覚で全部物事判断してると実はうまくいかないこととかもあったり、仕事の現場もそうでしょうし、まあ NPO とかでもそうでしょうし、まあ友達同士でも実はあるかもしれないけど、友達っていう感覚をあのどんなところにいるのかなっていう見張ってるところにいる人たちが集まるような状況に多分これからなるし、そういう想像力を働かせられたら面白いなと思うし、今そのイベント界隈においてこのズームみたいなのが、まあ、流行ってますから、簡単に海外の人たちとアクセスができるみたいなことがあるとすると、うん、なんかこういうチャンスはとてもありがたいなというか、うん、イベントをか関わりながらこう単に情報を仕入れるじゃなくて、僕らがここで聞けてないことって何かなとか、なんか自分とか彼らがどういう、だから逆に向こうは我々どう見てるのかなとかね、なんか最後みんなで写真撮りましょうみたいな話が出たりしましたけど、なんかそういう話聞くとなんかちょっとほっこりしちゃったりするんだけど、うんうん、なんかそういうあのこのイベントを使って自分と想像だにしない距離の人たちとどう関われるかっていうことのなんかシミュレーションができたなと思ったので、なんかまあそういうイベントの付き合い方もあるのかななんてちょっと思ったんですよね、
うん、うんうん
うん、はい、というまあざっくりそんな話でございましたが、いかがでしょうか。
なかなかやっぱそうっすよね、現地の人が語るっていう場っていうものを、それこそなんだろう、普段の生活の中で今までにあったかというとないと思う。でもそれは、うん、インドネシアだけじゃないですよね。あの日本でも国内でも地方、あの東京以外の人たちっていうところでか、東京都内でもそうですよね。こうつなぐって現地の人の言葉を聞くっていうことはないし、なんか僕たちはどうしてもそのある種僕たちは、僕はテーマとか設定してそれについてのなんだろう、ゲスト呼んでみたいなイベントの形を想定してしまうけれども、なんか特別な人ではなくってその場所その場所にいらっしゃる方の話を聞く、意見を聞くだけでも十分になんか面白いものになる。それはなかなかイベントの集客のことを考えると難しいケースもあったりはすると思うんだけど、なんかもっと幅広い意味合いでただこう話を聞く場っていうものは、参加者にしてもそうだし、登壇者にとっても話を聞いてもらうっていう場っていうのはなんか意義があることかもしれないなってちょっと今思いましたね。今回はだから屋台から見えてくる震災後の女性たちの暮らしっていうテーマを設定したけれども、まあ、どちらかというとね、あのインドネシアのスラウェシ島にいらっしゃる方々のなんかお話を聞くみたいなことでも十分イベントとしては成り立つし、それに対して受け取る側がどう捉えるかっていう話なのかなともちょっと今思ったりしました。
うん、ありがとうございます。いやー、なんか面白いですよ、うん、なんか本当にあの逆に言うとさ、なんかこうコロナが始まって僕らはあの新しい国にいるみたいなもんじゃん、多分あの宇宙的に考えると、
インフラが 共有化された、うんうん、
その何だからマスクをするっていう惑星の人物になっちゃったわけじゃんこの半年で、
うんうんうん、
宇宙人が見たらさ、うんうん、あれの人たちはマスクをする人種なんだ人種というかその星の人だなって思われるじゃん多分
空気が薄いのかしらってね、うん、
そうなんかねそういうふうなことすら思うからなんか簡単に変更もできるけど、うん、自分のことは普通に思っちゃってるっていうあたりの不思議さがあるとは思うんですけどそうまあねだから海外旅行行けない現状だから、うん、なかなかこういうのって難しいとは思うんですけどこの位相をずらすっていう感じとかを、まあ、こういうイベントでこっそり気持ちに挟み込むと、うん、結構面白い感覚が手に入れられるのかななんてちょっとね思ったりもしました、
うん、
はいありがとうございます、うん、ということで、今回はですねインドネシアスラウェシ島スラウェシ島をちょっとね検索していただけるといいと思いますどういう場所なのかなっていうね、の屋台から見えてくる震災後の女性たちの暮らしというイベントに参加した話でございましたはいありがとうございましたということでお相手はプルンプアンっていう言葉の意味が分からなくて困っておりますそれ調べますね、テレマカシサヤポンラン
オレンジ
タネラジまた